説教や安かれ我が心よと題しまして、増田琴牧師です。
ご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から主に感謝をいたします。私は鳥取県で育ちました。雨の多い地方です。ですから雨が降ると心がある意味では静かに、いろいろな形で考えを巡らせることができる、そういう時間もいいなと思って育ちました。雨が降る中ですけれども、賛美歌の中に雨が降るように神の恵みが私に下るという、そういう歌詞もあります。私たち一人一人の上に神様の恵みが豊かにありますように。そしてこうして足元の悪い中ですが、この時間のために心とさまざまな状況を備えていらっしゃいました皆様、お一人お一人の上に神様の祝福と恵みが豊かにありますように心からお祈りをいたします。聖書の言葉に耳を傾けながら新しい週の歩みの道筋を与えられたいと願っています。人は誰でも祈る心を持っていますけれども、通常私たちが生活をしているときにはあまりそれを意識しないかもしれません。ですから初めて教会に来られる方は、人が祈っているという姿を初めて見て、あ、こうやって祈るんだ、びっくりされる方もあるわけですね。幼い頃から教会に行っていたり、キリスト者の家庭で育った人にとっては、祈りというのは日常的な、いわばこう身についたそういう行為であるかもしれません。祈りの体験は人によってそれぞれ異なりますけれども、人が祈る心を持っているということは、あらゆる人に備わっているものなんです。それは私たちの人生で必ずしも予定通りいかない、思い通りにはいかない、計画通りにはいかない、見通しがきかないものであることを知っている。それは私たちの人生の始まりと終わりというものが与えられるものであるように、すべてをコントロールできるものではないというところから来ていると思います。そして自分自身のことだけではなく、かけがえのない大切な存在ができたその時から私たちは祈るものになります。朝出かけていく時に無事を祈り、人々の間で役割を果たせるように、さまざまな出来事の中でも何とかやっていくことができるように。人は人と人との間を生きる存在ですけれども、だからこそ相手をすべて自分の支配のもとに置くことができるわけではありませんし、それは人を、相手を生かさない。だからこそ祈りが必要なのです。私もキリスト教主義学校の教育に携わっている一人ですけれども、キリスト教主義学校で最も大切なことは、そこに祈りがあるということだと思っています。思い通りにはならない、そのことがあったとしても、その人をきっと神様が生かしてくださる、その人に最もふさわしい道を与えてくださり、そしてそれが今私にとっても、その人にとっても見えない、あるいはどれが良いことなのかわからない状況であっても、必ず神様がその道を備えてくださる、そう信じて教育の場が行われるということが、キリスト教教育の最も大切なことだと思っています。その時に目を出さない、いろいろなことが、もう聖書の授業ね、皆様の、特に今この6月のような湿度の高い時に、お昼ご飯が終わった後、聖書の授業、 眠いです。それはもうだいたいみんなもう夢の中へと旅立っていくような、そういう中であってもこう種まきをする、祈るっていうことがどこかでその人の人生の中の大切な部分になっていくということを、私たちは願い祈りながらその技を続けているわけです。そして聖書は人を神の前に生きるもの、祈る存在として伝えています。どのように生きていったらよいのか、人との関係の中で断絶が起こったり厳しい状況になったときに祈る、神との対話の中で人は呼吸をするように祈る、もしかすると整った言葉ではないかもしれません。そして先ほどご一緒に聞きました詩編というのは、その人々が礼拝の中で2000年3000年とずっと祈りの言葉が語られてきた、その言葉の集めたものが詩編なのです。祈り集です。でもそう思って、皆様今聖書をお持ちでないので、今日の詩編の言葉しかご覧になれないと思うのですが、ぜひ後で詩編の中身をですね、こうパラパラとしてみるチャンスがあったらやってみていただきたいんですね。そういう割に詩編って随分と、なんていうかこう厳しい言葉というか、なんというかこう読むに耐えないような言葉があるなっていうことにお気づきになると思うんです。でそしてそれをお気づきになったら、それは本当にあ、その通りです。詩編は怒り、惨めさ、やり場のない思いを綴った言葉に満ちています。特に侮られた、自分が認められなかった、敵から攻撃されたということに対してむき出しの感情の言葉でそれを綴っているんです。それは逆に言うと、その感情を相手にそのままぶつけていないっていうことなんです。神にぶつけているんです。神にはぶつけてよいのです。私たちは皆様ちょっと振り返ってみていただきたいんですね。お祈りをするときにはきれいな言葉は結構こう語りますね。これは礼拝の中の祈りは違います。礼拝の中の祈りは行動の祈りですから、当然それは礼拝の中で整えられた祈りになります。でも個人の祈りのときいかがでしょうか。神様にお祈りするときには整えられた美しい言葉で祈るけれども、実際の相手を目の前にしたら何考えてんの、随分と激しい言葉で攻撃したり、そのまま感情がこうガガガガガッとこう出ていくようなことありませんか。詩編は逆なんです。神には何を言ってもいい、傷つける言葉であろうと、あの人をあなたが殺してくださいってそこまで言うんですよ詩編は。でも相手にはその言葉は向けない。言葉は人を生かすと同時に殺すものであるからです。だからその言葉は神に向かって語る、祈りってそういうもんです。だからもし皆さんが祈りというのは美しい言葉を連ねる、感謝の言葉を連ねるものだと思ったら、今日からその考えを改めてください。そしてもしあなたが怒りに駆られてどうしようもなくなった時にその言葉を直接相手にぶつけそうだったら、その言葉を神にぶつけてください。神はどんな言葉でも聞いてくださいます。詩編の詩人はその信頼を持ってここで語っているんです。今朝はその詩編の中から103編の冒頭の部分をご一緒に味わいたいと思っています。祈りの言葉です。その最初の言葉は、私の魂よ主を讃えよって始まっています。この言葉は誰が言っているんでしょうか。まるでこの言葉は独り言で、自分が自分に対して私の魂よ主を讃えよと言っているかのようですけれども、これは神からの語りかけというのでしょうか。神が私たちに対してまず語りかけておられるということ、 あなたの魂の置きどころ、向ける方向はこちらなのですよ、というのが私の魂よ、主をたたえよという言葉なんです。この詩人はなぜこのような言葉を言わなければならなかったんでしょう。魂の向ける方向がわからないほど自分を見失っているからなんです。つまり自分の姿、あるいは自分の生きている世界というものがガラガラと崩れていってしまうような感じ、それを聖書では混沌、カオスと言っています。今まで自分が築いてきた、信頼をしていたその世界が崩れていってしまう。どういう時でしょう。愛するものを失ってしまった時、病の時もあります。あるいは財政的に非常に厳しい状況になって破綻してしまうようなこともあるかもしれません。それまで自分が安心して築いてきた、そういう世界がガラガラと音を立てて崩れていくような時、私たちは魂の向けどころがわからなくなってしまう。そしてその混沌、カオスというものの中で自分の言葉を失ってしまうんです。私のうちにあるものはこぞって聖なる皆をたたえよとあります。皆様は、失礼しました、台の上からひっくり返りそうになりましたって言わなくてもよかった、これ録音されてるのに私のうちにあるもの何でしょう。どうぞご自身のうちにあるものを顧みてみてください。どんどん沈みゆく絶望的な感情、あるいはああしたいこうしたいと願っていること、恐れ、嘆き、怒り、喜び、誇り、人間の精神作用と考えられるようなもののすべて、それが内なるものはこぞってということです。私たちはある時には自分自身がとてもすがすがしく良いものであるように感じることもありますけれども、すぐさま良くない、自分が自分勝手に自分中心になっている時も多々ある。そういう私たちが心に対して、詩篇の作者は主の皆をたたえよと呼びかけているのです。主の皆をたたえるというのはどういうことかというと、神様がおられて、そして私たちの人生を導いておられることに心を向けよう、心を高く上げようということです。人生にはさまざまな状況があります。順境の時、うまくいっている時、逆境の時、そして新しい境地を経験する時です。順境の時というのは平静で、むしろ自分の世界が落ち着いていて、ある程度予定通りコントロールされているように感じられる。詩篇のそう感じている時が殉教の時だと思いますけれども、実は150編ある詩篇の大部分は殉教の時には生み出されていない。祈りの言葉というのはむしろ逆境にあって、自分が予定していたのとは全く違う道筋を歩まざるを得なくなった人が祈りの言葉を綴っている。破壊された経験の中で本当に驚くべきことに、そこから命が与えられたというのが詩篇の経験なのです。破壊された自分が築いてきた世界、何が正しいのか悪いのか分からなくなる、それは大きな経験でもあります。しかし日常的に私たちも感じることがあるのではないでしょうか。自分が誰からも必要とされていないと感じること、一人ぼっちであると気づいたり、自分が何か誰かから拒否されている、相手にされてない、そういうことを私たちの日常と生活の中で起こってきますよね。 なのに思うんですけれども、なんだか自分という存在がグラグラする、なんだか自分が今まで生きて頑張ってきたことは何だったんだろうかと落ち込み始める。そうするとぐーっとその底なし沼の中に引きずり込まれていくような経験をする。誰しもそういう経験があります。皆さんの前ではそんな顔は見せません。誰も私が涙を流しながら祈ってる姿なんて知らないけれども、その自分の生活の中で引きずり下ろされていくような経験っていうのがある。そうすると精神的になかなかそこから抜け出していくことは難しいかもしれません。しかし詩編というのは、人生がそのあるべき状態にないということを知っていながら人が新たにされるというのは、そういう状態から、つまり私たちは小さな死の経験ということを日常的に積み重ねている。自分の世界というものが壊されていくというのは死の経験です。その小さな死の経験というものを積み重ねながら、私たちは神様の導きというものをそこに見出す。そのことによって言葉が生み出されていく。詩編の言葉は、主の恩計らいを何一つ忘れてはならないと次に歌っています。私たちの人生の場面の中で多くは過ぎ去っていきますけれども、そこで生涯にわたって大切なものと出会います。恩計らいというのは、口語訳聖書、前に訳された聖書では恵みと書かれていました。うまくいかないとき、私たちはどうなりますか？私たちのうまくいっていないという状況から翻って、すべてのことにダメ出ししていくんですね。あれも良くなかった、これも良くなかった、これも判断が間違っていた、これも選び方が良くなかった、私の言ったことは間違っていた。その魂の向けどころを詩編の作者は神様の方に向けよう、どういうことを言っているかというと、そうですか？今あなたが陥っている現実があるかもしれないけれども、あなたが今まで生きてきたことの中で全てがマイナスであり、全てが間違っていたというのではない。あなたの人生の中に恵みを数えてみるということがありますね。あなたが今まで生きてきたことの中で神様が与えられた計らい、恵みということがありますね。私が前よく口ずさんでおりました賛美歌には、数えてみよ主の恵みという賛美がある。数えてみよ主の恵み。私たちが落ち込んでいくときには恵みを数えられない。ダメだったことは数えられるんです。いくらでもエンドレスけれども、あなたのその魂を、恵みを数えるという方向に向けていってごらん。そうここでは語っています。その恵みの中で大切なことは何でしょう。それは次の詩編の言葉に出てきます。主はお前の罪をことごとく許しという言葉です。私たちは法に触れるようなことはしていないかもしれませんけれども、霊的に、つまり自分は神様の前に大切に歩んでこなかったな、自分の都合、自分の思い、自分のっていう、そこだけで生きてきたな。聖書ではそれを罪と言っています。神との経験、関わりというものが切れてしまった、その状態の中で私が私が、自己中心のそのエゴイズムの中でしか生きてこれなかったな。もしあなたがそのことに気づいたら、それは神様の恵みです。神様の恵みがなかったなら、そういうことに私たちは気づけない。そのことにもし気づいて辛い思いをして自己嫌悪に陥っていたら、それは神様の恵みがあなたに働き始めている証です。神様の恵みによって、導きによって気づくのです。教会ではよく あなたは罪人だとか脅されるように言われて、なんか自分は罪人なのか、じゃああなた許しますって言ってこう囲われるようにしてですね、なんかこう罪の許しっていうことが言われて、なんか嫌だわっていうふうに言われることもあります。そうではないと思うんですね。私はあの神様の愛に触れるとき、私がどれだけ今まで恵みを受けて歩んできたのかということに気づくときに、初めて人は、ああ私は自分のことしか考えてなかったんだなということに気づく。それ順序逆じゃないの。これは神学的な言葉で言うと福音から律法へということなんです。神様の愛に気づくときに初めて私たちは自分がいかにその神様の愛からそれて生きてきたのか、自分を大切にできないで周りの人を大切にできないで生きてきたのかということに気づく。もしあなたがそれを気づいて辛い思いをし始めていたら、それは神様の恵みが、神様の導きがあなたに注がれているという証だと思う。でもその気づいたところから、神は全てを罪を許しというふうに言われているんです。許すってどういうことでしょう。受け入れるっていうことです。あなたのその姿が、あなたのその生き方が、あり方を神様は受け入れておられる。だから自分で自分のことを責め続けていきない、それがここで言われている罪の許しということだと思います。次に病をすべて癒しとあります。ここで病と言われているのは、私たちが病院に行って治療を受けるような肉体的な、あるいは精神的な病というふうなことを言っているわけではありません。そうではなくて、そういうことを抱えているといないとにかかわらず、私たちは病を抱えている。それは弱さと言ってもよいかもしれません。誘惑に陥りやすい、あるいは何かに執着して抜けられない、不安である、そういう自分を持て余すようなところっていうのを誰しもが持っている。そういうところを神様は癒してくださる。私たちの弱さや病をご存知だというのです。そしてその痛みを十字架のキリストの姿を通して見ておられる。私たちが自分の罪や痛み、弱さゆえに自分を否定してしまわないために、神はキリストにそれを負わされました。キリストは私たちに代わってその弱さを負われた。だから私たちは許され、癒され、魂の置き所を神様の方へ向けることができる。それが次に記されている、命を墓から贖い出してくださるということだと思います。墓は死を意味しています。死は最終的な罰ということではなくて、私たちにとって死は神が私たちを救い出してくださるという印となりました。私たちの魂の向けどころ、神様は祈りの心として与えてくださっています。本日この後歌います安かれ我が心よという賛美歌は、フィンランドの作曲家シベリウスが作曲したものです。フィンランディアというこの交響詩を彼が書いたとき、1899年当時フィンランドは帝政ロシアによって非常に大きな圧迫を受けていました。フィンランドの人々はそこから独立する熱意を持って、シベリウスはこの歌を書いた。安かれ我が心よというこの詩は、カタリーナ・フォン・シューゲルという女性によるものです。苦しみの中にあって静かな心を持って生きなさいと勧めています。彼女はこの歌の詩を、最も深く愛していた人たちが亡くなって、すべてが暗闇に閉ざされている、涙の谷を生きなければならない、そういう時に書いたと言われています。 ですから私たちの教会の葬儀でもたびたび歌われる歌です。愛するものを失って自分の魂の置き所がもうわからなくなっている。それは魂の置き所がわからないっていうのはどう表現していいのか言葉が出てこないっていうことでもある。その時にこの歌が歌われてきました。激烈な苦しみ悩みを主が癒してくださる。この曲は20世紀になっても歌い継がれてきました。1932年にアメリカの長老教会でこの曲が賛美歌に初集される時に67歳だったシベリウス自身がこの賛美歌のために編曲した。それが今私たちが歌っているバージョンです。1956年に南米エクアドルで5人の宣教師が先住民に殺されるっていう事件があったのですけれども、その宣教師の人たちが最後に歌っていたのがこの歌だったと言われています。彼らは神様の愛を伝えたいと思いながら理解されない、そういう中でこの歌を歌っていたのだそうです。しかし神が必ず助けてくださるという信仰を持って歌いました。信仰を持って歌いましたけれど、その後殺されたの。祈りは聞かれなかったんでしょうか。賛美は聞かれなかったんでしょうか。その中で亡くなった一人、ジム・エリオットの妻はこの歌に込められた彼の信仰というものは今も生きているということを信じて、その出来事を伝えていきました。私たちの目の前に起こっている出来事は私の祈りその通りではないかもしれませんけれども、神の計らいを、御計らいをあなたは忘れてはならない、私の魂よ主を褒めよと言われているその言葉が私たちの心を今も支えているのではないかと思います。私たちも今までにない生活を余儀なくされています。特にとても残念だと思っていますのは、人と人との距離、ソーシャルディスタンスを取らなければならないということが心の距離になっていってしまわないかということなんです。しかし思いを伝えたりすることができない、それをいかにして私たちがこれから回復し、あるいは新しい手法を持っていくんだろうかということを考えたいと思っています。同時に不安が差別や偏見を助長していく、人と人との間に壁を作っていく、そういう中にあって私たちの思いがこの安かれ我が心よという曲の中にも表されているのではないでしょうか。今日から始まる1週間の歩みの中、皆様お一人お一人の上に神様の恵みが豊かに降り注ぎますように心から祈り願いたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちは今朝降りしきる雨の中で礼拝を捧げています。あなたは日の光を与え、また雨の水をもって私たちを潤し、渇きをとどめてくださいます。私たちはいつも忙しく働いている状況や、あるいは自分自身を追い立てていくようなそういう日々の中にあって、自分を顧みたり、あるいは神様の前にもう一度祈る心を与えられるということに飢え渇いています。この日あなたが降り注いでくださる恵みに目を留めて、どうぞ祈りの心を回復させてください。子どもたち、高齢の方々、一人一人があなたの恵みのうちに行きますように。社会の中で今苦労しながら通勤している一人一人を助けてください。家での仕事を続けている人たちのストレスをあなたが癒してください。子どもたちを養い育てている家庭の上に主の御手が述べられますように。主よ、私たちはこの教会に大切な枝としておられた愛する兄弟を昨晩天にお送りいたしました。今週葬儀が行われます。どうぞそのことの上にあなたが届いてください。そして私たちが、私の魂よ主を褒めよ、その思いを持って 永遠の命の平安を祈り、あなたが抱き留めてくださるその新しい命へと送り出していくことができますように、信仰を与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。